子は死んだのですか先生。
いや。
どうなったのですか。
発作だと思います。チューブの発作でしょう。
動けますか。
首から下は動かせないでしょう。
治る見込みは、見込みはありますか。
いいえ、治る見込みはありません。
治してみてください。息子を元気にしてください。
奥様もご存知のように、罪がもたらした病気はどれも治しようがないのです。お大事に奥様。
息子の痛みを和らげるものをいただけませんか。
お大事に奥様。
私の言ってることがわかるかい。
お母さん
動けるかい。頑張ってやってごらん。目を開けてごらん。入った。口を開けてごらん。できるじゃないの。今度は手を動かしてごらん。お医者様の言った通りだわ。
医者？
私が呼んだんだよ。お前はチューブだそうだ。
チューブだって？
でも首から下だけだよ。
見込みは、治る見込みは？
お医者様はないと言いましたが。
チューブは罪の結果です。治りません。
お気の毒ですが奥様、治りません。
残念ですが治りません。
罪は恐ろしいものです。お気の毒です。
治りません。
無駄ですよお母さん。治しようがないのです。これも私の大きな罪のせいなのです。
そんなことはありません。お前は決してそんなに大きな罪を犯してはいません。友達が来られたよ。お前にぜひ会いたいって言われて。
友達が？
こんにちは。気分はどうですか？
こんにちは。今日は良いお天気ですね。
天気も良くなければ気分も良くないよ。
君が元気を出して気分が良くなればと思っているんだが。
無駄なことはやめてください。絶望すればするほど気分が悪くなるから。
かすかな。だけど望みがあるのだ。
望み？
本当に望みがあるのだ。イエスというナザレの人が、目の見えない人や足の悪い人、それに大勢の人々を治しているのだ。
その人のことは聞いている。
その人のところへ行ったらどうだ。きっと行く価値があると思うよ。
その人のところへ僕が？
僕たちが連れて行ってあげるよ。4人で。もう話はついている。とにかく行ってみる価値はある。さあ行こう。
ひとまず外へ出てもらえないか。一人でそれについて考えさせてくれ。決心がついたらまた呼ぶから。
よし、わかった。
待とう。
誰もがイエスなら私を治せるだろうと言っている。イエスは私のような罪深い人間を、雷病人さえも治したそうだ。でもイエスは清らかで罪のない医者だ。私のような罪人は彼の前でも許されないだろう。だが私が望むのは、再び歩くことよりも罪を許してもらうことなんだ。もしイエスに会って罪の許しと神の平安をはっきりと受け取ることができれば、神のおぼし召しのままに喜んで生きも死にもしよう。一刻も無駄にはできない。今すぐイエスのもとに行かねば。入ってくれ。決心がついた。
行くことにしたのか。
我々と一緒に行くことにしたんだね。
ナザレのイエスは 今どこにおられる？
今ちょうどカペナウムにおられる。
すぐにそこへ連れて行ってもらえないか。
ベッドのまま連れて行こう。外で待っている二人に手伝わせるから。彼らを呼んでこよう。さあ行こう。すぐ先生のところに着くぞ。そして君は癒されるのだ。
ダメだ。ベッドをイエス様のおられるところへはおろか、戸のそばへすら運ぶこともできない。
でも僕はぜひあの方に会って罪の許しを受けねばならないの。
残念だがそれはできない。イエス様が出てこられるまで君がここで待たない限りは。
それはできない。今すぐイエス様に会ってはっきりと罪の許しを受けねばならないのだ。でもどこで。そうだ、屋根だ。屋根瓦は剥がして、多分大丈夫だと思う。どうかやってみてくれ、お願いだ。それからそっから僕をイエス様のそばへ吊り下ろしてくれ、頼む。
屋根には十分な穴が開けられ、友人たちは中部の友をイエスの足元に下ろしました。説教は中断され、イエスの周りに座っていた弟子たちやパリサイ人たちや、そのすぐ後ろにいた律法学者たちはイエスが何をするのだろうかと思いながら、この光景に目を注いでいました。パリサイ人たちは自分たちに助けを求めたのがまさにこの男であり、自分たちが彼に何の希望や同情を示さなかったことをはっきりと思い出しました。彼らは今イエスを見つめながら、人々に対する自分たち自身の影響力が失われることに非常な恐れを感じていました。イエスは中部の男の悲しげな顔に目を注ぎ、彼の嘆願するような目が自分に向けられているのを見て取られました。イエスは事情を読み取られました。
人よ、あなたの罪は許された。あなたに命じる、起きよ、床を取り上げて家に帰る。